はい、始まりました。
はい、どうも。第3回目ということでね。
そうだね。
もうだいぶ、そうだね。
そうだね。
もうだいぶね、二人とも慣れてきてね。
うん。
トークも軽快になってきましたけどね。
そうね。
これはどういう、ラジオで、ポッドキャストですか？
はい。この番組は、
はい。
ヤギくんが、一つ映画を紹介して、
はい。
で、その後に、僕がその映画に関連する世界遺産を紹介していくという番組となっております。
いいね、楽しそうだね。
楽しそうだね。そうだね。
なんなんその浅い感じ。
まあ冬季オリンピックも終わっちゃったね。
そうね、うん、もう3月の終わりですからね、
うん、
どうですかこの1ヶ月、第2回の収録が終わってから何かありました？
特に何もないんだけど。でもね、ちょっと肉体改造しようと思って。
お、いいじゃん。
うん。
たくやくん100、なん、身長もでかいもんね。198ぐらいあるもんね。
そんなない。そんなあったらすごい
わ。これで体しっかりしたらもう相当あれだからね。
183センチ。
183センチ、ね。
そう、うん。で、まあ、割とちょっとひょろひょろ系かな。
まあまあまあ、うん、スラッとした感じだからね。
うん。
まあもうちょっと筋肉質になると、
そう、いいなぁと思って。
そういう役をね、演じられるなぁ。
ボクサーサイズのジムに通い始めた。
へぇ、それ普通にボクシング？ボクシングしながら。
そうそうそう。もうクラブミュージックみたいなのがガンガン流れてて、でそれに合わせて、もう1時間、ノンストップで、サンドバッグ殴り続けるみたいな。
タクヤってさ、絶対なんかさ、そういう、なんか、ハウツーみたいなさ、なんか、これやればこうなるみたいなさ、そっから絶対入るよね。
まあそうでしょ。だいたい形から入るでしょ。
でもさ、今ジム行ってんだからさ、そこでさ、うん、なんかこうさ、
うん、
筋トレすれば多分なれるじゃん。
結局ね、今ジム行ってるけど他にね、自分一人やってたら、もうダラダラしちゃうんだよね。
ちょ、それ。
結局なんかもう。
それ逃げです。
逃げかな。もう筋トレもせずにサウナだって入って帰るみたいな
流れだった
から、ちょっとこれじゃダメだと思って。
で、そこで頑張れば、その、ダンササイズのやつできるじゃん。
いや、もう本当にね、どう自分を鼓舞しようかって思いながら、たどり着いた結果がボクサーサイズ。
いや、またそうやってなんか手出してさ、ドスルも途中で終わるんでしょ？サウナ入りに行って終わるんでしょ？
いや、これではね、続きそうなんだよ。最近はなんかね、小室ミックスつって、
DJ コーさん。
そう、あの音楽が、イェイイェイイェイイェイイェイ、ウォーウォーウォーウォーとか言って、それに合わせながらこう、
バ
ー
バ
ー
バーバーって
殴りまくるみたいな。
すごいね。
めちゃくちゃ汗かくからね。
じゃあ来月第4回の収録じゃもう。
だからシュッとしてんじゃない？
パンパンかもしれないね。パンパンしてる。
そうそう、筋肉もついて、もう顔もシュッとして、割といい感じに仕上がってると思うよ。
まあ皆さんはちょっとね、声だけだからなんともわかりませんけど。
だから舞台今度やるから、
まあ、
体力作りっていう意味も含めてちょっといいかなと、
ね。なるほどね。僕も今度4月に獅子舞があって、地元に帰らないといけないので、体力作りはね、
始めた。それいるの獅子舞。獅子舞に体力いるの？
いや、むちゃくちゃ大変だからね。2日間で、うん、本当多ければ、うん、10回近くは、回らなきゃいけないから。
ああ。
もうね、まあ、小学校の頃からずっと獅子舞を習ってて、まあ、今でも、お祭りになると帰るんだけど。
岐阜の伝統芸能なんだっけ？
そうそう、江戸時代から続く村のなんかこう。
それはさ、なんか名前あんの？獅子舞っていう。
まあ、でも獅子神楽。
獅子神楽。
うん。で、下内獅子舞保存会って保存会があって、
うん、
それが守ってるんだけど、
うん、
やっぱね、息が続かなくなるね。昔はほんと、永遠に踊ってられたけど。
あ、もう30人になるしね。
そう。でもほんと、はぁはぁなるから、もう、ちょっと奥さんと相談して、プロテイン買ってもらって。
え、じゃあボクサーサイズ、椅子にやろう
よ。いやいや、全然さ、自分自身でそういうのはできるから。
走った
よ。家で腹筋と腕立てと背筋やればもう大丈夫ですから、そんなの。
あ、そう？心の問題？
うん。
心の強さ？
うん。
一緒にやってほしいけどな。
まあ、そんな二人がお送りする、ラジオ、ポッドキャストですけれども。
はい。
じゃあ、そろそろ参りましょうか。
はい。ゆけ、世界シネマ遺産。
じゃあここからちょっと僕が一本映画を選びまして、
はい、
良さとか、
うん
ね、皆さんに伝えていければと思うんですけれども、はい、3月の、
うん、
今月の映画は、
はい、
現在劇場公開中のシェイプオブウォーター。
きた
ー。これはね、先日行われた第90回アカデミー賞で、
うん、
作品賞、監督賞、作曲賞、美術賞を受賞し、まあ、今年度最多4冠に輝いた。
あ、最多なんだ。
そう、今年度はね。
じゃあ今年度一番評価された、
まあまあってことだ。そう、アカデミー会員には評価されたってことね。
お、
まあ、ざっとストーリーを説明すると、
はい、
1962年アメリカ政府の極秘研究所で働くイライザは密かに運び込まれた不思議な生き物を見てしまう。アマゾンの奥地で神のように崇められてたという彼の奇妙だがどこか魅力的な姿に心を奪われたイライザは周囲の目を盗んで会いに行くようになる。子供の頃のトラウマで声が出せないイライザだったが、彼との間に言葉は必要なかった。音楽とダンスに手話、そして熱い眼差しで2人の心が通い始めた時、イライザは彼が間もなく実験の犠牲になると知る。イライザは彼を救うため国を相手に突然と立ち上がるのだが、はい、というねストーリーですけれども、タケ君見ました？
はい、昨日2回目見てきました。
お、すごいね、うん、勉強熱心ですね。
勉強熱心です、
ね。うん、どこで見た？
あれは日比谷かな。
うん、
日比谷。
混んでましたか？
混んでたね、やっぱ話題作だけあって。うん、カップルが多かったな。
まあね、僕アカデミー賞取る前に見たけど、
うん、
すごい混んでたね。どうでしたか、感想は？
感想はね、
うん、
まあ最初八木くんからこういう映画あるって聞いて、まあ半魚人の映画だって聞いてたから、
うんうんうん、
いや半魚人って、
うん、
どんな描かれ方してんだと思って。
サンリオの半魚丼ぐらいしか思い浮かばないよね。
サンリオの半魚丼ってどうなの？え、いいのそんな
あのサンリオにさ、キティちゃんとかいるじゃん、うんうん、あれの仲間にね、半魚丼ってのがいるんだよ、うん、あの半魚人のキャラクターなんだけど
本当だ、半魚人だ。
そう、まあ、
これ、あ、でも色とか
結構似てる。
これなんていうの？
これ半魚丼。
半魚丼から来てんじゃない？
違う
半魚丼。
違う、昔に、うん、あのダイアマゾンの半魚人っていう、うん、すごいもうユニバーサル映画のクラシックの名作があるのね、怪物もので、
は
あ
は
あ、それがもう世界的に大ヒットしたから、もうそれで半魚人のイメージっていうのが一気に世界に。
そうなんだ。
そうそう、だからこのサンリオの半魚丼が、
うん、真似したの、
まあ、真似したっていうか、まあそれを元に作られたんだろうね、う
ん、へえ。
だから分かんないよ、あの監督が半魚丼を見て、おやべ可愛いと思って
したかもしれないしねあとはあれだね、あの、ぷよぷよにもいるよね、半魚人。
半魚人いる？
いるいる、なんか、着ぐるみ着たやつ。
でやっぱ、多分その、昔のクラシック映画のからイメージは多分できてるはず。
さかなクンとかもそうな
のかもしんないね。
まあ、だからそういうね、なんか、イメージを持ちながら見に行って、なんだろう、俺はね、なんか、ちょっと気持ち悪かったかな。ただ、まあ、ストーリーはすごく美しくて、
うんうんうん、
まあ、ああいう愛、なんかロマンチックな愛の話とか、
うんう
ん、なんか逃走劇、
うん、
あとは何、復讐劇みたいなの最後入ってきたな。
まあまあそうね。
なんかいろいろあって、
うん、
すごく飽きずに、
うん、
見れて楽しかった。
今回からちょっと映画を紹介するときに、ちゃんとテーマに沿って話そうと思って、あの前回2回を聞き返すとね、もうマジで意味わかんないから、何をこの人は喋ってるんだろうっていうぐらい意味わかんないから、ちゃんとテーマを設けました。
はい。
今回のシェイプオブウォーター、まあここが見どころというか、ここがすごいっていうのは、やっぱり、偏愛。
偏愛。
偏った愛。っていうテーマでちょっと語らせて、いただけたらと思っております、
はい。
この映画の監督がギレルモ・デルトロっていうね、うん、メキシコ人で、まあ、過去にパンズ・ラビリンスとか、ね、うん、有名なところで言うと
見た
あとヘルボーイとかそういうのを作ってる監督なんだけど、うんうん、この人はねもう驚くべきオタク、怪人とか怪物とか、うん、そういうなんだろうね空想上の生き物みたいなのが、うんうん、もう大好きでものすごい収集癖で、
メキシコ人？
そうそうそう。で日本のね特撮も大好きなの。
あ、そうなの？
そう、ゴジラとか、うん、巨大ロボみたいなのとかね。
ゴジラ好きな人多いね。
そう。で、ちょっと前に、まあ、パシフィックリムっていう、うん、怪獣が現れて、本当怪モンスターの名前が怪獣っていう名前なの。で、それに、まあ、立ち向かう人類が、うん、もう巨大ロボに乗って戦うって話もあるんだけど、うん、もうそれも本当に、日本のその特撮、うん、絵のこう愛を込めた作品になってるし、まあその前のパンズラビリンスみたいなのもね、うん、その戦時下に自分だけの居場所を求める少女がいて、うん、その少女がたどり着く先はやっぱりこう不思議な生き物たちが暮らすね、うんうん、世界みたいなところを描いた作品、まあそういうなんか話がすごく多くて、やっぱり自分が好きなものを愛情たっぷりに描く監督だなっていうのを僕はね、
あ、そうなんだ、
そうつくづく感じてて、うん、で過去の彼の作品をずっと見てても、うん、やっぱエンディングで主人公がまあ怪物だったり、うん、まあ、怪獣というか怪人と結ばれるみたいな話がすごい多いの、
ね、え、パンズラビリンス、
まあ、パンズラビリンスも結ばれるっていうか、結局主人公の女の子が、うん、あっちの世界へ行くっていう終わり方だったり、うんうん、でヘルボーイっていう、まあ、アメコミが原作の漫画があって、うん、それもずっとこう恋をしてた女性と最終的には結ばれる、うん、まあ、どっちも怪物なんだけど、それはそれってなんかなんだろう、自分が憧れてた自分とは違う世界と自分が一体化する、うん、そっちの世界に行くっていうエンディングがすごく多い、はあ、でそれをこう読み解いていくと、やっぱりそれはね、彼がずっと好きだったもの、うん、自分自身がそういう育ち方をしていく、そういう怪物怪人特撮モンスターみたいなのが憧れてて、うん、いつかはなんかそっちで暮らしたいな、その人たちに囲まれて暮らす幸せだな、多分彼自身が思ってるから、うん、それをいろんな方法で過去作、うん、こうぶつけてきたのが、まあ、彼の映画人生というか映画の作り方なんだろうなっていうのは思ってるわけ。
なるほどね。
そう、
怪獣愛が
そう
そこに出てるって、
そう、怪獣愛、怪人愛、怪物愛、うーん、でね、それは多分ね、もう、まあ、サガというか、うん、ある種の変な言い方すると性癖に近いと思うんで、僕は、あ、そう、好きすぎて、好きすぎてもう描かざるを得ないというか、うんうんうん、まあ、一体化するみたいなところもそうなんだけど、うん、で僕はその性癖みたいなのをずっとこう思ってるとね、うん、性癖レベルまで達したものから生まれる作品は僕名作が多いなと思ってて、
はあはあ、
例えば不思議の国のアリス、はあ、あれはまあ作者ルイス・キャロルっていう おっさんなんだけど、
あ、そうなの、
そう、ものすごいなんかね、幼女、幼い子供が好きなの、あの人って、うんうん、でも5歳ぐらいの子に俺と結婚してくれみたいなことを言ってるぐらいヤバい人なんだけど、だからこそあの名作が生まれた、
はいはい、
少女の視点でこう世界が広げていくみたいな、うん、とか、あとヘアスプレーっていう映画見たことある、
ミュージカルのや
つ、ね、そうそうそう、うん、そう、あれの監督も、まあ、あれはリメイクされたのが最近あったんだけど、オリジナルの方のジョン・ウォーターズっていう監督はデブがめちゃくちゃ好きな
で、あー、なるほど、
だから主人公めちゃくちゃデブで
出てるね、
まあ、そうそうそう、デブっていう、まあ、その外見で差別を受けながらも、うん、黒人差別だったりとか、うん、性差別みたいな、人種差別、いろんなものと戦っていくって話なんだけど、それまで絶対性癖から来てるのね。
はいはいはい。
やっぱそういうなんか、本当に好きなものというか、うん、愛するものっていうものから生まれるものは、やっぱり濃いし、
そうだよな。
うん。うん、こう、とことん詰め込む感じ、うんうん、っていうのはやっぱり今作もあるなと思っていて、うん、監督はまあ、怪物怪人に対する、うん、異常な愛情を持ってるから、今回のようなその半魚人とね、普通の女性が恋に落ちていくって話を作ったと思うんだよ、
うんうん、
そうで、まあさっきもストーリー説明したけど、うん、まあ口が利けない女性がひょんなことから半魚人 と、まあ、出会って、まあ、半魚人っていうのもあんまり言われてないけどね、この話の中では。彼っていう、まあ、本当にあんまりこう差別的な表現をされしないっていうかね。
あ、言ってなかったっ
け？そう、あんまり言ってないんだよね。
あ、そっか。
そう、で、彼っていう言い方をしてるんだけど、うん、まあどんどん惹かれていく。そこに別にあんまり理由はないんだけど、うん、主人公がどんどん惹かれていく。
スッて惹かれてたもんね。
スッて惹かれてた。
最初ちょっと驚いてたけど、
まあ、本当あの一目惚れに近いレベルの、
うん、
そうそうそう、
びっくりするほど惹かれてたから。
でも結構かっこいいんだよね、顔。
かっこいいか。
まあ、僕も怪物が好きだからあれだけど、なんかさ、その、ハンギョドンとかとはさ、違うじゃん。
ハンギョドンはね、ゆるキャラみたいな感じ。
そう、割とこう、シュッとした感じの。
うん、筋肉質だし、ね。
そうそうそう。
お尻プリッとしてるから、まあそういうところはちょっと男性的というか、
そうそうそう、
かっこよさあるんだけど、
うんうん、
やっぱりね、
うん、
唇がちょっと、なんか、唇は人間寄りだよね。
まあそうね。うん、本当はね、あの、松本清張みたいな唇だと、うん、もうちょっと下がる
みたいなね。なんだよ。
人間寄りな感じ。で、まあそう、惹かれてってどんどん関係が濃くなっていくと、その、まあ実際こう、描写ではないけど、やっぱり性的な結びつきみたいなのが、二人の間に生まれるっていうのが、言葉が話せない主人公と、まあ、言葉を持たない怪物が結ばれる究極の形として、やっぱりその性的な結びつきっていうのがあって、未だかつてそのやっぱ女性が主人公で、怪物とこうちゃんと結ばれるみたいなのってなんかなかったんじゃないかなと思うほど、やっぱ、
いやだって今回
衝撃的だよね。
衝撃的だもん。だってあの半魚人とヒロインがやっちゃうわけでしょ。
やっちゃう。
そんな絵がある？
そんな絵がないよね。
えって、
いや本当よっぽどの性癖だと思う。
怪獣とやっちゃうってなかなかだよね。
なかなかない。
結構それが衝撃だったな。
そう、周りもね、別に周りの、まあ、唯一の主人公の唯一の友達で黒人が出てくるんだけど、黒人もそれ聞いてね、えみたいな、やっちゃったのぐらいのね、うえーみたいな感じとか全然ないもんね。
なしだもん。
なんならちょっとお祝いしてるぐらいの。
そうそうそうそう。
この映画でやっぱ監督が言いたかったことというかね、僕が思ったのは、まあお話の中で口が聞けない主人公が、見た目がまあ普通から見れば異質な怪物にどんどん惹かれていくわけだけど、こう人にね、人というかまあ生き物とか人に興味を持って人を知って人を愛して人の人と結ばれるっていう行為は、別に僕たちと何も変わらないことでしょ、でもじゃあ僕たちはなぜこの映画とかを見て、なんか異質だなと思ったりするかっていうと、やっぱり半魚人だっていう、でもそれだけなんだよね。
まあそこだけだね。
そう、本質は多分一緒なんだよ。その生き物と生き物が結びついていくっていうことは、それがたまたま人間と人間だっただけで、まあ、人間と怪物、でも別に中で行われてることは何一つ変わらないっていうことを、なんかねこの映画を見て思ってね、僕は最初はその偏った愛の偏愛が今回のテーマですって言ったけど、これは実は普遍的な愛なんじゃないかなと思って、まあ押したところで今回のねお後がよろしいよって
まあね、そうだな。
そういう話なんだなっていう、
ね。俺はね、この映画見てね、だから今、猫飼ってるでしょ、で、やっぱ言葉でその、エレンっていう名前な、エレンって呼ぶと、全然反応してくれないわけよ。で、ああ、猫ってわかんないとか、そこでちょっと苛立ったりして、やっぱ猫ってわかんないなって思うんだけど、今回のあの映画見ててさ、ヒロインは言葉が喋れないわけでしょ、でこうなんか心と心でさ、こうコミュニケーションを取って、でどんどん惹かれ合っていくわけでしょ、ちょっとね、なんかハッとした部分があった、言葉で、ああ分かんないなって思ってるけど、もうちょっと心と心でね、
そう
話し合ってみたら、もっとあの愛し合えんじゃないか、猫と
猫ともそうだけど、人とも多分そうなんだよね。
まあね。
言葉っていうものがどれだけ、なんか、あの、感情をこう、割いてるか、うん。もっと本当はなんか、ね、まあそれを言葉で今表現してるから何とも言えないけど、うん、言葉じゃないところで、相手とのね、心のコミュニケーションみたいなのが、あると多分、全然ね、違うと思うし、うん、それを、なんか伝えようとしてるんじゃないかなと思いましたね。
うん、あと、猫好きはちょっと注意してみた方がいいね。
ああ、途中ね。
途中もう見てられないシーンがあって、もう、ふざけるなと思って、俺は。
僕、猫別に好きじゃないから、うん、なんとも思わない。
マジかよ。いやいや、ひどいな、それ。冷徹だな、本当に。マジかよ。やばいよ、それ。
あれが犬だったら、もう、うわーってなってる
から。なるか。
柴犬とか、あれなってたら、もう、うわーってなるけど。猫だったら、もう。
あ、そう。
はい。
いやいやいや、きつかったよ、あれは。
あと、今回も、まあ、もう、だいぶ公害から立ってるし、見てるから、言っちゃうけど、うん、その、主人公が一回こう、死ぬというか、死んだ、うん、ような感じに描かれるのね、
うん、
で実はその半魚人には傷を癒す力とか、
うん、
物事を修復させる力があって主人公の女性が海の中に落ちた時に半魚人がねガッと抱いてあげると命が吹き返して、うん、その後海で生活していけるというか、うん、その後も幸せに暮らしましたっていうような雰囲気で終わるけど、うん、デルトロそれはねやっぱ不滅の愛、うん決してこう死っていうのはこう終わりを意味してるけど、うん、それがまた復活するってことは、うん、やっぱりもう終わることができないですよね、うん、永遠にこう続くものってことで描かれてると思うんだけど、うん、ヘルボーイっていうそのアメコミのやつね、
うん、
それのエンディングもまあ傷を負って死んだかなと思ってた女性が復活して、うん、その人は超能力で炎を出せるね体から。
すごいな。
そう。で最後その人と主人公が抱き合って、ブワーって燃える炎の中で、うん、2人が抱き合っていく中で終わっていくの。
ははは
それもやっぱねこう燃え盛る愛情というかね。う
ん、同じ終わりじゃん。
そう。
火か水かみたいな。
そういうのがね多いんだよ。決して終わることのないっていうか燃え盛ったりとか不滅のとかね。
うんうん、
最終的に怪物と結びついて未来を。ね、永遠に続く愛情で締めくくっていくっていうのはデルトロね、あるある、ね、
やり方なんだ
そうそう
へえ見てみたいなそれも
それも面白いよう
ん、
うん、っていうところですかね
はい
はい
もういいの
じゃあうん大丈夫ですじゃあ次は拓也くんの世界遺産のコーナーでーす
はーい
はい。じゃあ、ここからは、中山拓也プレゼンツ、世界遺産のコーナーでーす。
めっちゃ詰まっとるから。はい。
はい。
今回ですね、
うん
シェイプオブウォーターということで、
うん。映画のゆかりのある世界遺産を紹介するっていうコーナーだからね。
そうだね。
今回あるか
今回は、今回もないです。
もうちょっとある映画を選ばなきゃいけない。
いやまあ別にいいんじゃないでも、こうやってね、なんか関連付けて選ぶのも楽しいんだよ。割と今回はちょっと楽しみながら、
はいはいはい、
まあ選んでた。
うん
まあ、なんか人形にゆかりのある地を選ぼうかなでしたけど、今回はちょっとまた別の世界遺産を選びました。
はい、
で、今回ね、まあ、シェイプオブウォーターはさ、
うん、
ちょっと官能的というか、
はいはいはい、
ちょっとエロい、
はいはいはい、
まあ R して入ってるしね、はい、
うん、
エロい
だからね、
そうそうそう、まあ
エロい、
魚人とさ女性が、うん、まあセックスしてる、
うん、
シーンもあるわけでしょ、
うん、
だからちょっとエロい、
エロい世界、
世界さん、
熱海の秘宝館、
うん、違います、
え、エロい世界、
熱海の秘宝館エロい、
いやエロいでしょ秘宝館、
あそうなの、いやどんなんか知らんけど。
どこだろうね。
まず国どこだと思う？
エロいとこでしょ。
エロい。
ハンガリー。
ハンガリーエロい。
いや、エロい、エロいでしょ。
なんか女性が。
チェコ。
違う。
ノルウェー。
違います。
トルコ。
あ、トルコちょっとエロそうな。ちょっと違うね。
エロ
い。ちょっと近い。
エロ国。
近い。
ギリシャ。
あ、違うね。
言
うね。
うん。
インド。
エロいの？
インドエロそうじゃない？
え、全然。そのなんか宗教的なやつで結構ガチガチなイメージがあるけど、性的なものに関して。
ああ、割と禁止されてるからね。
うん。
いや、インドにあるんですよ。
何がエロい？
今回の世界遺産は、
うん、
ハジュラホジーング、
うん、あ、カーマスートラ。
おお、
あ
ー、カーマスートラ知ってる？
知ってる知ってる。
え、なんでカーマスートラ知ってる人いんの？
いや、いるでしょ。
カーマスートラっていうね、性の教科書みたいなものなんだけど、それを、まあ、表現してるんじゃないかって言われる世界遺産。
それ僕ね、中学校ぐらいの時にカーマスートラの存在を知って、うん、
いやいや、早えな。
なんだその、性の、なんか大百科みたいなやつでしょ。もうなんか、絶対に
言わない。待って待って待って待って。待って、意外すぎるわ。俺、途中でカーマスートラの話して、何それ何それっていう感じに狙ってたのに、しょっぱなカーマスートラ知ってる人出てきちゃった。
いや、それ申し訳ないです。打ち合わせなしでやってるん
ですからね。そう、カーマスートラの、まあ、教え、うん、を、まあ、表現してるんじゃないかって言われる世界遺産がインドにあります、
うん、
それがカジュラホの神宮、
うん、
はい、こちら1986年に世界遺産登録されてます、
うん、
で、まあ、セックスの様子を描いた像、うん、まあ、ミトゥナ像っていうのと、
うん、
まあ、それがこう、まあ、寺院の周りをこう埋め尽くしているような世界遺産、
うんうんうん、
で、まあ、写真がね、
そうさ、日本で言うとさ、四十八帝がさ、ずっと描かれてるみたいなことなの？
ああ、まあ、四十八帝描かれてるわけじゃないんだけど、まあ、そういうモチーフにした、あの、
うん、
彫刻もある。こんな
とこ。おー、すごいね。なんかその、今写真で見てると、もう、あの、体育祭の組体操みたいな感じの、
でしょ？
体位で、
うん、
まあ、ことをしてる。
これだって男性一人に対して女性三人だもんね。
すごいね。見事ですね。
見事でしょ。あとは、こんなとか。
うわ、すごいね。ほんと、組体操。うん。
これはね、下段、中段、上段に分かれてて。
うん。三段今あるね。まあ、
これが、あと20代、30代、40代の性を描いてるとか、う
ん、
始まり、
どんどん難しくなってて。
終わり。を描いてるとも言われてます。やばいよね、これは。
いや、でも、そうやってやってたんでしょ、多分、インドの人が。
あ、こういうことをね。
そう、こういうことを残してるぐらいだからさ。
うん。そう、こんな彫刻がたくさんあるんだよ。
うん。
もう、埋め尽くしてるわけ。これはね、
馬と。馬ってやってるんですよ。しかも、馬そんな大きくないし。
そう。馬とやってるやつ。
馬とやっちゃって
る。だから、魚人とやってるやつもあったかもしれない。
確かに。確かにね。
そう。ただ、あの、結構壊されちゃってて、イスラム勢力がこう、進行してきた時に、うん、まあ、偶像崇拝否定してるから、
うん、
こういうの壊しちゃってて、もう、いくつかなくなってるから、もしかしたら、あの、魚人との、
あったかもしれないね。
彫刻もあったかもしれない。
うん、
そんな世界遺産です。
はい。
はい。で、まあ、このカジュラホっていう村なんだけど、
うんうん、
まあ、めちゃくちゃ人口少なくて、人口約5000人弱の、まあ、小さな村。
うん
うん、で、歴史を説明すると、950年から1050年の間に、この地域を支配していたチャンデーラ王朝。
うん、
はい、この王様が、85箇所に及ぶヒンドゥー教寺院、ジャイナ教寺院を建設しました、
うん、
で、まあ、今は西ゾーンに多く寺院が残っていて、
うんうん、
まあ、メインの観光地となってます、
うん、
で13世紀にイスラム勢力の支配下となって、うん、まあ、先ほど言った通り、まあ、イスラム教徒にいろいろ破壊されちゃって、
うん、
この地は16世紀には忘れ去られてしまいました、
うん、
で1838年に、
うん、
まあ、イギリスがインドを統治してた時代に、うん、イギリス人によって、
うん、
鬱蒼としたジャングルの中発見される。
うーん、
まあ、そんな歴史があります。
じゃあこのさ、その 銅像というかさ、こう彫刻はさ、
うん、
どの時代で作られてたの？
どの時代？その950年から1050年の間、
うん、に作られてたんだ、
うん、だからもう1000年以上前、うん、
すごいね。
すごいよね、
うん、
もうなんか最初見た目はこうえってなるけど、
うん、
割となんかね神秘的な感じがするんだ
けど、ね、確かにね、
うん、
なんかこうちょっと神々しいっていうかさ、神々がね、うんうん、
周りはね田園風景がこう広がってて、
あ
でここに来るとねやっぱり圧倒されるみたいよ。
うん、観光客が結構多いんだ。
観光客はやっぱ多いみたい。
うん、
ただね、まあ、貧しい村だから、
うんうん、
結構ねインド人がちょっと危ないらしくて、
あ、まあ、観光あんま治安は良くない。
治安はちょっとあまりよろしくないみた
い。これ観光に来てさ、これ見てさエロい気分になっちゃう人とかいないのか、うん、
あそれね作った理由みたいなのがいくつかあるんだけど、
はいはいはい、
一つの説として、
うん、
まあ昔ここの人口がすごく少なくて、
うん、
でここの王様が、
うん、
まあこれを見て、
うん、
触発された人々は人口を増やすために作ったんじゃないかっても言われてます。
なるほどなるほど、
うん、でその他にもなんかいろんな説がある、
うん
うん、でそのさっきのカーマスートラを体現したんじゃないかとか、
うんうんうん、
あとは、まあ、ヒンドゥー教の教えではね、まあ、性交渉は生命の根源として重要な意味を持ってたわけ、
うんうんうん、
だから、まあ、神秘的なものとして、
うん
まあ、作ったんじゃないかとか、
うんうんうん、
そういう説もあります。
うん
そうで、まあ、今回はね、まあ、カジュラホ寺院群知る上で、
うん
まあ、最も重要な、
うん
まあ、カーマスートラ、
うん
についてちょっと話して
、はい、
思っているんですが、
はい、
うん、いや知ってる人がいるとは思わなかった普通知らなくないだってカーマスートラ。いや分
かんない、カーマスートラの話を友達としたことがないから知らない
びっくりしたわ。カーマスートラ、これはね日本語
訳、持ってんの？
日本語訳にしたもの。
へえ。
まだ読んでない
か。すごいね、
うん、
すごいじゃん。めっちゃエロそうな女の人が、
うん、
映ってんじゃん。
そうで、カーマスートラって、
うん、
まあ何ぞやっていうところから入っていきますと、
うん、
約3世紀から5世紀頃の書物で、
うん、
数千年前から現代まで伝わる聖典です、
うん、
でアナンガランガとラティアハスヤと並んでインドの三大聖典の一つ
と。他の二つ知らんわ。
まあだからさ、古代インドの人はね、性についてめちゃくちゃ真剣に考えてたんだと思う。まあ、
確かにね、そんなエロいとかそういうことじゃないんだ
ろ
うね。
じゃないんだと思うんだよ。
うん、
やっぱり性交渉は、本当に生命の根源として、
うん
まあ、重要だから、
うん、
めちゃくちゃ真剣に考えてたと
思う。うん、
で、まあこの三大聖典の一つとされていて、そのうちで最も重要な聖典なんだよ。
うん。
うん。で、まあ、人生の目的でもある、
うん、
愛の大切さや、
うん、
まあ、理想的な男女関係について、
うん、
教えてくれる、うん、まあ、書物なんですね。
うんうんうん。
うん。で、まあ、中身にどういうものが書いてあるかっていうと、
うん、
美容法とか、
うーん、
あとはモテるための秘訣、
うんうんうん、
まあ、歌舞踊、化粧術とか、
うんうん、
装飾品の付け方とか、
うんうん、
まあいろんなことが書かれて
る。まあ当時のハウトゥーみたいな感じなのかな。
そうだね、
うん、
まあ恋愛の指南所的な要素が入ってるのかな。
うん、うん
うん、でまた、男性の作法とか、
うん、
キスの仕方、
うん、
抱擁の仕方、
うん、
愛人との遊び方とかも書かれてます
今芸能人に教えた
方がいい、教えた方がいいかな、カーマスータラ読んだ方がいいよって。いや、もう本当に、本当にね、深く書いてあるんだよね。
うん。
まあ、あとは、まあ、今の時代から見ると、まあ、危険なんだけど、
うん、
あの、爪と歯によって行われる愛のテクニック方法とか。
ああ、噛むとかね。
そうそうそう。
弾くとかでしょ。
そう。あ、
僕ね、多分ね、カーマスータラね、うん、なんか、アダム徳永っていうね、セックスセラピストがいて、その人の本で、
うん、
なんかカーマスートラにもこういうことが書いてありますみたいなので多分最初知ったような気がする。
アダム徳永は知ってるわ 大学の時にみんな持ってた、そうそう、なんか
流行ったよね、一時期、うん、
じゃあアダム徳永もカーマスートラに、
そう、多分
影響されたんじゃない、そうだね、あとはね、なんかあの男女の営みの際の叩き方とか、
うーん、
そんなのも書かれて
る、すごいね、
うん、すごいですよ、
全部書かれてる、
はい、でまあね、ここから、
はい、
カーマスートラ愛のクイズっていうのをちょっとやってきて、
はい、お、コーナーができましたね
はい、
クイズコーナ
ー、はい、で、まあ、カーマスートラにまあどうしたらいいかとか、まあ、
うん、
恋愛の仕方とか、うん、まあセックスの仕方とか、まあいろいろ書かれてるんだけど、
うん、
女性の口説き方、
うん、
まあ、どうすればいいかっていうのを書かれてて、うんうんうん、まあ、それちょっと、
うん、
まあ、八木くんだってどうしますかっていうことでいいや、はいはいはい、女性の口説き方ね、
は
い、
え、それが質問？
質問
広っどう女性を口説くか、
うん、
やっぱり僕は、
うん、
笑わせる、
おお、
うん、それが一番だと
思う、ジョークで、
まあジョークで冗談だったりとか、うん、まあなんだろうね、自分が面白いこと言って、
うん、
笑う、多分相当ね、なんか心が解けないとさ、
うん、
そうならないから、やっぱ笑わせるっていうのは重要だと。
まあ得意だもんね、八木くん。
まあまあまあ。
学生の頃は結構ね、
そう、笑わせてたから。
うん、今ちょっとおとなしくなってきた。はい。じゃあ、まあ、カーマスートラにはこう書かれてます。
うん、
優しく、
うん、
まあ、話しかけてお酒を勧めます。で相手の右側に座って彼女の髪や着物の帯などを触ります。チャラいよね、
うん、
チャラいね。で相手を優しく抱き寄せ、
うん、
冗談や愛を込めた言葉で、
うん、
彼女と親しくなり、
うん、
歌を聴かせてあげたり、
うん、
楽器を演奏したりします。
もうそれさ、全部入ってんじゃん。そのどれでも当てはまる感じのさ。
まあでも冗談を言ったりっていうのはちょっと八木くんとは合ってる
し。まあでもちょっと盛り込みすぎじゃない？
で、さらに、彼女にお酒を勧めて気持ちを高ぶらせる。
それ酔わせって言わせって。
ちょっとここら辺やばいよね。
そう、見ぶらしてるだけ
で。で、相手に情欲の色が見えたのなら。
情欲の色なんてなかなか見れない。
友人たちに土産物を渡して帰らせ、人がいなくなるのを待つ。
なんか卑怯だね。卑怯だね、そいつ。
これが千年も前に書かれてたんだよ。
いやでもちょっと卑怯だよ、その。
卑怯、やり方は卑怯。
卑怯。
でもおしゃれじゃない？冗談や愛を込めた言葉で。
で、いや、もっとなんかシンプルなものだと思ってたな。なんか、
次の質問シンプル。
星空を見て、
うん、
笑い合って、うん、なんかこう、心を通わせることですとかじゃなくてさ、なんか、
違うん
だな、土産渡して帰らせてとかさ、もう、今じゃんっていう。
確かに。
千年前ってのはすごいけど。
そうでしょ？はい、次。
はい。第2問。
第2問。男性の浮気がバレた場合、
はい、
じゃあ八木くんどうしますか？自分の浮気がバレた時どうしますか？
謝る。
謝る。それだけ？
でもさっきの感じだと、うん、多分、一回最初謝って、
うん、
お酒進めて、
うん、
あの歌って
一緒や
で、なんかプレゼント買ってきて、
う
ん、
ああいいね、
あの象とかを送って、
うん、象一匹、丸々一匹で、
そうで、なんか旅行連れてってあげて、
うん、
なんとか許
して、あ、それうまいやり方だね。カーマスートラにはこう書かれてます。
うん、
男性はひざまずき相手を慰めるべき。
だけ？
だけ。いやでも、もう八木くん正解だよ。本当もう謝るだけ。
まあ、
もう本当に謝るしかないんだよ、やっぱり。
まあね。
うん。
その、ゲットするときにはさ、もう、ゴリゴリのなんか、詰め合わせで立ち向かってるくせに、
うん、
バレたときのもう、ごめんなさいって言
っただけ。潔さね。女性にも、女性も書かれてんだけど、
女性の浮気がバレた時？
いや、何？女性が男性の浮気を見つけた際、
うん、
どうすればいいか。
はい。
はい、で女性はあえて不機嫌そうに喋り、
うん、
男性にもっとなだめてもらい、
うん、
自分に振り向くように仕向けるべき。と問われてます。まあ、
まあまあ、
うまいやり方じゃない？
うん、すごいね、それが千年前に書かれてる
ね。
人間が変わらない証拠だよね。
変わらないんだよ、本当に。ねえ、すごいびっくりしたもん、これ見て。 で、最後。
第3問。
これはちょっとね、八木くんに聞いていいかどうかわかんないけど、うん、男女の営みの終わり。
うん、終わり、
うん、終わった後どうしますかってこと。
あー、どうするのがいいかってことでしょ、そのカーマスートラ的には。
う
ん
う
ん、
そう。大丈夫。八木、
全然
事務所 NG 出てない。
全然大丈夫。ことが終わった後どうするべきかでしょ、
うんうん、
カーマスートラ的には、
うん、
まあ、お酒を勧めて、
おうおうおう、
で、
おうおう、いいね、
歌を歌って、で、
うん、
まあ、多分疲れてるから、
うん、
寝かせてあげて、
うん、
その間に、
うん、
象を用意
して。全部象じゃん。
いや、だって、
もうインドだった
ら。答えがわからない。
そんな象いいの？はい、正解は、
はい、
恥ずかしがって、お互い目を合わせず、それぞれ用を足しに行きます。戻ってきた両者は、恥ずかしそうにしながら、適当な場所に腰を下ろして、男は相手の手足に香油、まあ、香料を加えた化粧用の油で、
うん、
それを塗る、
うん。
で、左手で彼女を抱いて、
うん、
言葉をかけたり、
うん、
お酒や食べ物を勧める。
うん
うん、で、両者は外に出て、
うんうん、
月の美しさを心から味わう。その時男は、
うん、
彼女の気に入るような物語を語る。
うんうん、
彼女が彼に寄りかかり、
うん、
月を見つめているのであれば、北極星などの星を指して説明してあげるべきだと、こう説かれてるんですね。
これ終わった後2、30分
かかる。でもさ、ロマンチックだよね。
まあ、ロマンチック、そのやっぱり、なんていうの、片手間じゃないよね。
うん、
本当にこう、ライフワークっていうかさ、うん、そこにかけてんだろうね。
いや、本当にね、
うん、
なんていうか、自己中じゃないんだよね。もう本当に他人のことを考えて行動してるっていうか、
うんうん
うん、なんかね、俺はこれ勉強になるなと思ったよ。
もう本当なんか、終わったんだから帰れよみたいなことない。ないね、多分。
そうそうそう。もう寝ちゃうとかね。そういうのはダメなんだよ、やっぱり。
そうね。
うん。だから星とか、やっぱ詳しくないとダメだね。
そう、北極星かどれかはもうわかんないからね。
そう。わかる？わかんない。
わかんない。
そう、俺もね、わかんないから、星ちょっと詳しくなろうって。
カーマスートラ読んでね。
カーマスートラ読
んで。何やってんだろう。
うん、まあ、そんなカーマスートラを表現してるのが、
うん、
まあ、このカジュラ・ホジーン群なんじゃないかって言われてるんだよね。
うん
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 うん、どう、この世界遺産、ちょっと行ってみたくない？
行ってみたいと思うね、うん。やっぱり。
ちょっとね、圧倒されると思うよ。
だ、性に対する考え方が変わりそうだよね。
そうね。
なんか本当にエロいことしか、
うん、
エロい目でしか見れてないからね。
そうなんだよ。だからこの世界遺産っていうのは、
うん、
もう自分の価値観で見ると、価値観で見ると、
うん、
なんか神髄ってわからないと思うんだよね。
うんうんうん、
本当になんか自分のその道徳感とか、
うんうんうん、
まあ、倫理とか、もうそういうのを外して見てみると、なんかその愛の神髄というか、うん、なんかパワーっていうのを感じれるんじゃないかなっていう。
でもこれすごいね、あの狭いこと書いてある。次のような女との結婚は避けた方がいいよね。なんかあの、たけしさんこんな女は嫌だみたいな。
あ、それ書かれてる。
猫背の女。ガニ股の女。頭のハゲた女。
すごいな。
清潔を好まぬ女。
すごいよな。
これなんなのこの、なんか、大喜利みたいなのが途中に書いてくる。
まあ、
で、
まあもう、ちょっと
まとめ。恒例のまとめです
か。まとめます
と。ウィキペディアから引っ張ってきたまとめですね。違う。だって、いつも何の感情もこもってないまとめだから。
いや。もう感情込めて、じゃあ、まとめを言うと、
はい、
まあ、奇抜でエロティックな彫刻の数々には、
うん、
まあ、驚かされるんですが、
うん、
まあ、深い意味を理解してこの人員を見つめていると、
うん、
まあ、これが神聖で、
うん、
まあ、そして神秘的な愛の世界遺産の傑作であることを感じられるんですね。
はい。
はい。
いや、それ絶対自分で考えてないでしょ。
いやいや、考えてるよ。
全然心こもってないよ。
時間かけてもう俺調べてんだから。
全然心こもってないもん、まとめ。
まあ、今回はインドのカジュラホジーンでした。
はい。まあ、機会があれば、皆さんもぜひ行ってみてください。
はい。はい、エンディング。
あら、もうエンディングですか。あっという間ですね。毎回
寂しいね。ちょっとね、
うん、
まあ、エロい話で盛り上がります、ね。
これさ、R指定とかつくの？ポッドキャスト。
つかない、つかない。あ、
でもなんかさ、
なんかあったの？
X、なんだっけ？なんか、制限あり。あんま良くない言葉入ってますみたいなの、うん、マークつくよね、
うん、
X なんだっけ。
まあ大丈夫じゃない。
大丈夫か、うん、誰も聞いてないの。
可愛らしいよまだこんなの。
本当だね。
そう、
まあまあ3月の、あ、3月これ配信いつだっけ。3月、
これは3月中だね。
うん、
もうあったかいね。
あったかいね。もう桜咲いてるからね今日
ね。
うん、
いや早いものですよ。
ただね、このやっぱリアクションがないね、誰からも。さっきあの僕、まあツイッター僕はほぼ機能してないけど、
いやもうだ、八木くんもツイッターなんかやってよ。
拓也がやってるこれのツイッターを見てて誰も何も本当にノーリアクションだ。
だからね、本当にね、皆さんツイッターフォローとレビューの書き込みと、あとはダウンロード、
うん、
購読、
うん、
全部お願いしますよ。
それはもうマストで。あとね、知り合いね、千代くんとかハッシーとか、
うん、
聞いてるなら、うん、ちゃんとリアクションしてっていうね。
ああ、そうね。
そう、その人たちがリアクションすると、こう、周りもね、知らない人たちも、どんどんこう、乗っかってくるから。
う
ん、
千代くんとハッシーっていうのは大学の同級生ね。
そう。
そうだよ。
ね、ノーリアクション
もいいと思う。千代くん、ハッ
シー頼むよ。うん。おばさんみたいな顔してるからね。なんか、あれだね、一回さ、
うん、
ダイレクトメッセージみたいなの来てなかった？
あ、ツイッターに？
そうそうそう。
あ、
一人。あれは全く知ら、たけど知らない人？
そうそうそうそう。
あ、それは嬉しい、ね。
知らない方からコメントがあった。
あ、
聞いてます。
そうで、正直言ってって書いてあったら、
うん、
はっきり言ってた。なんかいつも楽しく聞いてます。うん、で、その後に感想が書いてあるんだけど、うん、その冒頭がはっきり言ってみたいな、うん、なんか正直言ってみたいな書いてあって、めっちゃ嫌なこと言われるかなと思って、うん、もう見ないようにしようかなと思ったけど、見たら私は映画も世界観も詳しくないけど、うん、聞いてて楽しいですって書いてあって、
いやー、救われたね。
危ないよね。はっきり言ってつまんないんですけどとか書かれてたら、もう
怖い怖い、
やれないもんね。
いやー、でもああいう反応があると本当に
本当に嬉しいよね。
嬉しいね。だから、うん、まず続けていきましょう。
だからせめてダメ出しでもいいから、もう、
まあ、
リアクションが欲しい。なんかもうこれ誰に届いてるんだろうっていうね、うん、まあ拓也くんのリハビリポッドキャストだから別に誰にも届かなくてもいいんですけど、
ね、いいんだけど、
まあ、どうせ発信してるならね、
何かしら
聞いてるなら何か言ってっていう
くださいっていうことですよ。はい、
それはちょっとこちらからのお願いですね。
うん、まあ、こういう映画について話してほしいみたいなことでもいいからね。
そうね、うん、次これ取り上げてとか、
うん、
これ良かったよとか、なんかそういうのでもいいので、
うん、
言ってもらえればね。
はい、
この間シェイプオブウォーターとは別で、
うん、
イーストウッド監督の15時17分、
うん、パリ行き
見ましたけどね。
いやー、素晴らしかったね。本当はね、そっちやりたかったね今回。もうそれ
ぐらい、だってパリなんてもう世界、パリっていうかあれか、
うん、
イタリア回ってるもんね。
あれめっちゃ世界遺産回ってるし、うん、しかもめちゃくちゃ面白いっていうね。
そう、映画ね、めちゃくちゃ良かったよね。
最高、あの映画最高だよ。
い、短いしね。
短いし。俺はね、今まで好きな映画ベストワンが、
うん、
スラムドッグミリオネアなんだけど、
うんうんうん、
まあ、それに並ぶ映画かもしれない。
すごいね、
うん、
僕勧めてなかったら見に行ってなかった。
八木くん言わん、勧めなかったら見に行ってないかも。
おー、よかった。タクヤの人生を変えたね。
なんかさ、やっぱ人生って素晴らしいんだよって、
うんうんうん、
こう言ってる映画って俺好きだなと思って。あれもまさにそうだなと思って。
そうだね。まあそのパリに向かう列車の中でテロ事件が起こって、うん、それをそこに偶然居合わせた、
うん、
もう小学校からか、小学校からの幼馴染3人が勇気を持って立ち向かって。乗員乗客を救うっていうね、うん、まあ、本当にあった話を本当にその事件の当事者たちが演じるっていうね。
いや、すごい企画だよね。
本当にすごい企画プロジェクトっていうかさ、 マジでさ大失敗する可能性あるじゃん。
あるある。
だからこいつの演技やべえみたいな。
いやもうさ俺あれこ、まあ、そういう企画だっていうのは知ってて見たけど、あれこの人なのかなって
最後や
っ
ぱ分かんないぐらいのさ、ね、演技力だよね。
やっぱさその外国の人ってさ、うん、表情豊かだよね、
うん、豊か豊か。
ああだから分かんないもん、
うんうん、でまあなんかその3人、まあ、それぞれ悩み持っててね、うん、こうやりたいことやれなかったり、うん、周りからなんか怒られたり親からなんか感動されたりみたいなのが あるんだけど、そういうなんかね本当にちょっとした人生のこう駒がね、うん、最後の瞬間にブワーッと繋がってね、
そう
もう本当あのなんて親の気持ちになれるもんね。
そうだね、
よかったよって、もうその育ち方でいいんだよってね。
そうそうそうそう。だからもう本当に挫折とかさ失敗とかいろいろある人生なんだけど、
うん、
自分の生きた経験が生きるっていうね、
うん、
もう本当にねこうあの映画もう一回見たいなと思うんだけど、うん、こう自分に言い聞かせるみたいなさ、
うんうん、なんかね、だいたいそういう実際にあったものの映画ってさ、
うん、
ドラマパートが終わって最後にまあ本当のその人たちみたいなのが出てくるじゃん。なんか当時のニュース映像とかさ、
う
ん
う
ん、
あ、そうだね。
そう、それで今回もその当時のニュース映像が出るんだけど、うん、同じ人だからさ、
そうなんだよな。
なんかあれの感覚ってすごいよね。あ、現実とそのなんてフィクションがこうなんかこう地続きでつながってるっていうかさ、うん、
あの時泣いたもんだって。
あの時泣くよね。
あの時泣くよ絶対、
うん、
も泣かない人は、
泣かない人本当に冷血だから、
ね、いや猫で泣かないのも結構やばいから、ね、あの猫の死ね。
いやでもこれはねちょっと
見てほしいね。
見てほしい。
次どうする
。いや次もこれいいでしょ、こんだけ喋っちゃったから。次は4月でしょ、
うん、まあ、春の、ね、春の映画
コナン君。
コナンアニメ急に
どうですか、なんかタクヤって告知とかは。
告知は別にないけど、なんかあるかな。告知は別にありません。
聞いてる人へのメッセージとか。
聞いてる人へのメッセージ、
うん、
そうだな。まあやっぱりねちょっとねダウンロード、
うん、
購読、
うん、
レビューの書き込みと、うん、ツイッターのフォローよろしくお願いしますっていうことですね、うん、まあ、うん、また来月ということで、
うん、高円寺を聞きながら阿佐ヶ谷からお別れを言いたいと思います。
もう俺引っ越し考えてる。
え？マジでどこに。
わかんないけど、まあ次は阿佐ヶ谷からではなく、
マジで？別の
ところから発信するかもしれませんが。
いやいや待ってよ。
どうぞよろしくお願いいたします。
待ってよ。
さよなら。